哈利路亚！この教会では洗礼を受けたらみんなに証しをしてもらうんですね。ですから体調悪くてもというかね、階段登るのも大変な人にも証しをしてもらうとなって、申し訳ないとは思うんですけど、だけど証しを聞く私たちはね、とっても励まされますね。嬉しいですね。まあ、一歩一歩神様と共に歩んで、私たちはみんな天の御国に、招かれるものですからね、そのように歩んでいきたいと改めて思いました。それでは今日皆さんと一緒に、少しの時間御言葉をお分かちしたいと思います。今日私がお話ししようと思うのは、ちょっと内容的には固い話というかね、ちょっと深刻なお話になります。だいたいタイトルからして長いんですよ。こういうタイトルで話します。あれはい、これタイトルです。ちょっと長いんです。人は自分の罪のゆえに死に、キリストの十字架のゆえに全ての罪は許される。長いですね。長いんですけど、これはズバリ福音ですよね。で、そのことをね、お話ししたいと思います。伝道のメッセージではないので、ちょっとね、聖書の学び的なこともね、含めながらお話ししたいと思いますけど、言おうとするのはこれです。言わんとするのはね。で、3つのポイントを出します。御言葉はポイントごとに開きますけど、まず第一のポイントです。それは罪と咎ということについてね、聖書に書いてある罪と咎ということについてね、お話したいと思うんです。罪って普通私たち日常生活の時にあまり使わない言葉だと思うんですよね。罪っていう言葉はね、犯罪とかね、そういうのは聞きますよね。ニュースでいろんな犯罪が行われたら流れるので、ね、あるいは犯行に及んだとかってね、そういうようなのはニュースとかで聞きますけど、だけど罪という言葉はあまり日常的には使わないと思います。だから聖書は罪って言ってるんですね。罪っていう言葉を使います。まあ罪かという言葉も書いてますけど、まあ、罪ですね。なんだそれはというふうに思うかもしれません。まあ、分かります。イメージ的には悪いことをしたら罪に問われるっていうことですから、それは分かるんですけど、だけど聖書が言ってるのはもっと深いことを言ってるんですよね。罪という言葉を通して、でそれを話したいと思うんです。まあ一般的には聞き慣れないし、あまり使いたくないし、またそういう罪という言葉を聞いたときに、なんとなくこう緊張するというか、気持ちもなんかこう嫌な気持ちというかね、責められるとかっていうふうなイメージをね、私たち持ちますね。キリスト教会でも礼拝のメッセージとか、最近ねあまり罪とかってそんなに言われなくなったような気がするんですよね。なんとなくね、私他の教会の礼拝にそんなにたくさんは行ったこともないですけど、だけど、それほど言われなくなったんじゃないかなっていう気はするんです。で、多分一つには、世の中の人、一般の人は使わないし、なんとなくこう敬遠するような、ね、ことがあるので、教会に来てそれを話すと、なんかせっかく来てくれた人たちが今度から来なくなるんじゃないかっていうね、気持ちも働くのかもしれません。分かりませんけど、まあどちらにしてもね、使わなくなったことは確かですね。だんだんと。で、逆に神様の愛とかね、癒しだとか許しとか、祝福だとかね、そういう言葉はたくさん、そういうメッセージはたくさんあると思うんです。だけど罪とか、あるいは悔い改めとかね、神の裁きとかっていうメッセージってそんなにストレートには語られなくなってきたと思うんです。まあ多分ね、世の中の 風潮が非常にヒューマニズム的ですから、ね、そういうものに教会でもやっぱりなんとなく影響されているんじゃないかっていう気がどうもするんですよ。で、私あえて今日ね、こうズバリ、人は自分の罪のゆえに死に、キリストの十字架のゆえに全ての罪は許されるっていうね、この全くストレートな、ね、神様の言葉ですね。これをぜひ分かち合いたいと思ったんです。詩編の32編の1節2節、ご一緒に読んでみたいと思います。あ、この言葉は出てなかったですか？ない？ありません。はい、詩編の32編の1節2節、はい、読みます。私が読みますので、どうぞ皆さん目を通してください。ダビデの詩マスキール、いかに幸いなことでしょう。背きを許され罪を覆っていただいたものは、いかに幸いなことでしょう。主に咎を数えられず、心に欺きのない人は、入ってますね。こう重要な言葉が4つ出てるんです。一つは何かというと、背きは許されって書いてますね。許されなければ。それから罪は覆ってって書いてます。覆うって書いてますね。そしてトガを数えられない。トガは数える。で、背きのない人って書いてますね。で、今日お話しする2つ、罪とトガです。特に罪とトガ。罪はね、覆っていただくものは幸いだ、罪を覆ってもらうものは幸いだって書いてますね。だから罪はね、覆うっていうふうに言ってます。覆うっていうのはこう全部かぶせて、ね、そして、見えなくしてしまって、それをまあ封印するというか閉じ込めてしまうっていうイメージですね。覆うんですから全部カバーしちゃう。で、トガの方は数えられないものは幸い。数えるっていうことは一つ二つ三つ四つですから、複数です。つまり複数、トガは複数で、この罪の方は覆ってしまう、それはまあ単数、ちょっと比喩的な表現ですけど、単数の罪とか複数の罪って比喩的な表現ですけど、罪はね、つまり本質なんです。罪の本質、それがここで言ってる罪です。で、ヘブル語の言語の聖書を見ると、言葉が違います。罪とトガはね、罪の方は何て言ってるの、ハタアーっていう言葉なんです。ハタアーで、トガの方はアボン。ちょっとね、これ何回か言うので、これだけ覚えてください。今だけでいいですから、ね、これ礼拝終わったら全部忘れていいですけど今だけ覚えててください。罪はね、ハタアー、ハタアー。そしてトガはアボンです。アボン、いいですか、ハタアーとアボン覚えてください。罪はハタアーです。つまりね、罪の本質のことを言っているんです。罪の源、ちょっとカトリック的な表現すると原罪です。まあプロテスタントの方でも言いますけど、原罪、原罪は一つですね。アダムとエバが犯した最初の罪です。だからそれはハターです。ところがトガというのは、私たちがいつも犯す数えられる罪です。複数の罪、ね、例えば、人を傷つけた、物を盗んだ、場合によっては人を殺した、そういう一つ一つの罪、それがアボンです。トガ、あのトガって面白い字ですね。余計なことです。各人って書いてますけど、おのおのの人が、ね、する罪なんですね。で、おのおのする罪であると同時に、一人の人が犯すいくつもの複数の罪、それがアボンです。トガ。だから罪とトガは違うんですよ。違う意味で使ってます。で、これはね、新共同訳がこういう訳し方をしてますね。 新改訳は、新改訳はどうですか、同じですか。新改訳、新改訳32編の1節と2節どうですか。同じ、罪とが同じね、はい、だから新改訳も新共同訳もこれ正確に訳していますね。ハタとアボン違う風にしてちゃんと訳していますね。で、詩編の51編の7節を読むと、開かなくていいです、開かなくて、詩編の51編の7節を読むと、罪と咎がやはり出てきます。ここにね、これダビデの詩ですけど、なんて書いてあるかというと、まあ新教だけで読みますと、私は咎のうちに産み落とされ、母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあったのですって書いてます、ね、私は咎のうちに産み落とされた、そして母は私を身ごもった時も私は罪のうちにあったって書いてます。で、特にこの後半、母が私を身ごもった時に私は罪のうちにあったって書いてますね。それは何を意味しているかというと、赤ちゃんが体内にできる、ね、まだ生まれる前ですよ、人として外に出てくる前、世の中に出てくる前、身ごもった、まあ、命の方がですね、命の目、それが体内のうちにできた時に私は罪のうちにあったっていうふうにダビデは言ったんですよ。つまり何かというと、存在そのものが罪だって言ってるんです。私の存在そのものが罪なのです、神様って言ってるんですよ。これはハターです。これはアボンじゃないんですよ。これはハターなんです。これがこれ重大でしょ、とてもとても深刻ですよ。だからダビデがこのところで歌っている詩として読んでいる、これはね、個々が個々に犯す、私たちが毎日毎日のように失敗したりいろいろ犯す、そういう罪のアボンじゃなくて、もう自分の存在の中にというか、存在そのものがもう罪だ。こういう言葉も聞いたことあると思います。私たちは罪を犯すから罪人なのではなくて、罪人だから罪を犯す。なんだそれって思う、よく考えてください。わかりますね。罪を犯すから罪人だとされるわけじゃない、そうじゃなくて、もともと罪人だから罪を犯す、ね、そこで言ってる意味は、もう私たちのうちに罪の根がある。罪、つまり原罪ですね、原罪、もともとの罪です。アダムとエバが罪を犯して神様に反逆したというかね、神様に背いた、その罪を私たちは、言ってみればちょっと適切な言い方ではないかもしれませんけど、霊的な意味の遺伝的に受け継いできた、ずっと人類は罪を、最初の罪を犯して以来ね、だからある意味ではどうしようもないんですよね。もう私たち存在そのものが罪だって、もう私たちはどうしようもないだけど、どうしようもないからといって神様どうしようもないじゃないですかっていうことにはならないんですよ。もうどうしようもないんですよ、まさに、ね、何とかしてくださいと神様に頼むしかない。私たちが何とかできない、これはね、重大な問題です。非常に重大、ハターは重大な問題です、とても。で、アボンは個々に犯す罪ですから、だけどこれも私たちは罪から誰も逃れることはできないですね。どんなにね、聖人君子のように生きようとしたってね、みんな罪を犯します、人の見ている前ではね、立派に振る舞うことがあるいはできるかもしれない、やはり一生通してできるとは思いませんけど、ね、頑張って頑張ってね、だけど人が見ていないところで私たちは悪いことをたくさんします。それはね、神様が問うのは完全な義ですから、だから行為として現れる義だけではなくて、心の内で犯す罪も罪なんですよ、神様にとっては。汚れ、だからアボンということにおいても私たちは逃れられないんですよね、ここ具体的に日々に毎日毎時。だからそう考えると、もう私たちは罪だらけ、カビだらけみたいなもん、もう罪だらけですよ、ね、 だから罪と咎、どうぞこのことをね、ぜひ一つ頭の中に置いてほしいと思います。ここに犯す罪のアボン、トガと言われている、それから罪の本質、ハタアーというこのことを、ちょっと脱線しますけど、ちょっとこんがらかったら困るんですけど、イザヤ書の、開かないでくださいね、私だけが言いますから、イザヤ書の53章の5節と6節、有名なメシア詩編のところですけど、でそこのところに、こういうふうに、こういうふうに書いてますね。53章の5節と6節見ると、全部読みませんが、私たちの咎のため、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。そして6節は、私たちの罪をすべて主は彼に負わせられたってね、書いてるんです。で最初に書いてある言葉は、まあ彼っていうのはメシアのことです。これメシア予言ですからね、イエス様のことを言ってるんですけど、彼、つまりイエス・キリストが打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった、ね、一つ一つの具体的な咎のためであった。で、6節の方は、私たちの罪をすべて神様は、主なる神様は彼に、メシアであるイエス様に負わせられたって書いてますね。で新共同訳は、最初の5節の方に書いたのはトガって訳してる、それから、6節の方は罪って訳してます。ところが新改訳は違いますね。新改訳は、あ、開きませんって言って、新改訳は違いますね。新改訳はね、両方ともトガって書いてある、トガって、ね、つまり言語の言葉がアボンだからです。ハタじゃないんですよ、6節のアボン。新改訳の訳し方が正確です、この場合は。でだってアボンだから、両方とも、ね、だからイエス様はここに、私たちがした日々の個々の罪、まあ、特にイスラエルの人たちに、ね、これは語ってますから、そういうふうにして、ね、全部追われた、どんな罪も追われたっていうふうに書いてるんですよね。でイスラエルの民って神様に罪を許されるためにする、儀式をしましたね。大祭司がね、生贄を、染みも傷もない生贄を、ね、そして殺して、その血を持って年に1回、この神殿のね、聖所の中に入って持っていきましたね。大祭司がね、代表してイスラエルの罪のための、罪の許しのために、まあ、自分も含めてですけど、清い血を持っていって、そして契約の箱の上に血をこう流しました、つまり覆いました、血をね、覆いました。でそれはイスラエルの民に神様が与えた罪の許しのためのルールです、掟ですね、律法です。でイスラエルの民は罪の許しを受けましたけど、イスラエルの民が受けた許しというのは過失の罪です。故意の罪は許されませんでした。故意の罪は即死です。即死。過失の罪。まあ、今で言ってる過失はちょっと範囲とか違いますけど、だけどとにかく過失の罪。それは許されました。生贄を通してね。大祭司も含めた全イスラエルの罪のために、そのようにしたら、神様は許しますというルールを決めたからです。だけどそれはね、イスラエルの民に対して神様が与えた律法で、異邦人である私たちに適用されないんですよ。されてなかった。されてなかったって言い方は後で分かりますけど、されてない。異邦人は律法外ですから。だからイスラエルの民に対してはそういう律法というものを定めて罪の許しの道をちゃんと神様は与えた。しかも過失の罪。つまりアボーンという罪は生贄を捧げて罪の許しの儀式を通して許されるんですけど、 破たの現在は許される道はないなかったんですよ。旧約時代、破た現在は現在に至るまでずっと残ってる、ね、ずっと残ってる、残っていたんです。イエス様が来られるまではずっと非常にね深刻重大なんですよね。だけど罪と咎、それはね私たち全てのものが負う、罪は、破たはアダムとエヴァが罪を犯して以来ずっと私たちは引き継いで生きている。もう嫌だって言ってもどうしようもないんです。これはね不可避、避けられない。でアボンは何とかなるかというと、アボンもどうしようもないって、私たちもう罪人ですからね、カビだらけの人間みたいなもんですから、もう日々に犯す、それは、重大な罪とかね、軽微な罪とかあるかもしれないし、回数とかもあるかもしれないけど、とにかく罪を犯すわけですよ私たちは。でそれに対して神様は、私たち一人一人が負っているんです。あなたたちはこの罪を、咎を負っているんです。誰か言い訳できる人はいますか？いませんっていうことなんですよ。要するにこれが罪と咎。罪は覆いを受けなければ、全部覆いを受けて封印されてしまう。それでなければもう許される道はない。で、咎は一つ一つの犯した罪過、個々の罪過に対してその罪過の償いをして許される。それはイスラエルの民が立法を通してなされたことですね。一回。じゃあね、どうしたらいいでしょう。罪や咎、私たち一人にとって一体どんなね、どんな意味というか重みを持つのか。で、エレミア書の31章、ここに出てますから、エレミア書の31章の30節開きます。はい、また私がゆっくり読みますよ。人は自分の罪のゆえに死ぬ。誰でも水ぶどう酒を食べれば自分の歯が浮くって書いてますね。人は自分の罪のゆえに死ぬ。私の罪のゆえに私が死ぬんです。あなたの罪のゆえにあなたが死ぬ。こう書いてある。これがこれです。まあ自己責任というかね。自分の罪のゆえに自分がその罪の罰を刈り取る。それが死だってこう言ってる。で、同じような言葉がエゼキエル書の18章の4節にも出ています。エゼキエル書18章の4節、いいですか。すべての命は私のものである。父の命も子の命も同様に私のものである。罪を犯した者その人が死ぬって書いてますね。一番最後のところ、罪を犯した者その人が死ぬ。さっきのエレミア書と同じですね。罪を犯したらその人が死ぬ。つまりあなたが犯した罪はあなたが刈り取るんです。あなたの責任なんですっていうふうに書いてますね。で、今読んだこのエレミア書とそれからエゼキエル書は、新共同訳では二つとも罪って書いてましたね。罪って、罪のゆえに死ぬ、あなたが犯したらその罪のゆえに死ぬって書いてました。新共同訳はそういう訳をしてました。ところが新改訳は違うんです。エレミア書の31章の30節の方は、自分の咎のゆえに死ぬって書いてますね。自分の咎のゆえに死ぬ。つまりね、新共同訳の方は両方とも罪って訳してるんで、破たのように見受けられますね。エレミア書もエゼキエル書も。だけど新改訳は違います。新改訳はエレミア書の方はアボンって訳してます。ああ訳してるんだ。アボンっていう言葉を咎と訳してます。それからエゼキエル書の方は、それは破たです。違うんです、言葉が、言語は違う。だからこれも新改訳が正しい新改訳が正しいです、ね、 新教だから両方とも罪って訳してるけど、実際は違うんですよ。エレミア書の方はアボン、トガです。でエゼキエル書の方はハタ、罪、罪の本質、現在です。でいうことは両方とも死ぬって書いてますね。でハタ、現在であっても死ぬし、トガであっても死ぬんですよ。要するに死ぬんです、私たちは。ね、罪を犯したら死ぬんです。単数の罪であろうと複数の罪であろうと、ね、それが神様のルール。罪を犯したら死ぬ。アダムとエバからずっと受け継いできたというかね、そういうふうに不可避的にですね、私たちに及んだ旗であっても、私たちが自分でね、自分で選択して行動を選択して、歩みを選択して、そして自分が犯した罪、アボンも私たちはそのために、それはそう当然ですね、自分で犯したんだから死ぬ、いうふうに書いてるんですよね。でこれはね、エレミア書もエゼキエル書も両方ともこれは予言です。予言、つまりね、将来のことを予言してる。つまり新約時代を予言してます。これはエゼキエル書、エレミア書、新しい真理としてエゼキエルとエレミアを通して神様が私たちに語ってるんですよ。これ新約の真理を語ってます。これはところが、私たちね、知っているモーセの十戒ありますね。第二戒、偶像を作ってはいけないと、像を刻んではいけない。でその後に書いてある言葉があります、ね、その後何て書いてあるかというと、まあ開かなくていいです。20章の5節と6節を見るとこう書いてます、まあ、途中から読みますけど、私を否む者には父祖の罪を子孫に3代4代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与えると書いてますね。この新教土訳が父祖の罪を子孫に3代4代までも問うって書いてある、この罪はハタではないです。アボンです。これはアボン、ね、アボンであり、この強調はね、どちらかというと前の罪を問うというよりも、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与えるという方が強調でしょうけど、だけど前に書いてあるこの罪に問うっていうのはアボンなんですよね。でイスラエルの民に対して神様は、個々のイスラエル人個々のという見方をするよりも、イスラエルは全体として見ることが多いですね。連帯思想って言います。連帯思想ね、つまりイスラエルを塊として見てるんです。全部としてね、塊として、それがとても多いです、旧約は。で父のアボンを、父のトガを子3代4代に問う。で新改訳聖書は訳し方がこのことに関してはとてもいいんですよね。新教徒訳ない、父祖の罪を子孫に3代4代って書いてますけど、新改訳は父のトガを子3代4代に及ぶって問うって書いてます。つまりね、これはお父さんから始まったら、まずお父さん1代目なんです。そしてその子供が2代目です。で3代目孫、4代目がひ孫ですね。で創世記の6章のところに書いてます、神様は罪を犯した後で人間の弱いを120年っていうふうに言いましたね。長くて120年、今120歳まで生きる人は多分いないと思う、まだいないと思います、まだというかね、いないと思いますけど、まあ110何歳とかってね、いると思いますけど、まあ120年、つまりね、120年の時代のスパンで考えたら子孫ひ孫まで行けますね。次はひひ孫っていうか、なんて違うと思いますけど、なんていうか分かりませんけど、まあそこまで120歳ならいけるかもしれませんけど、とにかくこの時代は、旧約のこの時代は子 孫、ひ孫、4代。4代まで同じ家に住みますね。そうですね。それが一つの家族です。一つの家族。お父さん、子供、孫、ひ孫。で、私、ああ、面白いなと思うんですけど、カナのおじいちゃん、ね、岩尾兄弟は、ひ孫と一緒に住んでる、まあ、一緒じゃない、同居じゃないんですけど、上と下違いますけど、同じ建物の中に住んでますね。まあ、4代なんですよ。で、今、89歳で、今年の12月27日だったか、誕生日になったら、90歳なの。90歳でもうひ孫ですね。ひ孫。しかも、今住んでるひ孫はちっちゃいんですけど、一番大きいひ孫は京都滋賀にいるレオンはね、もう17歳ですから、17歳、高校1年生ですから。だからあとね、分かりませんけど、まあスタンダードに言えばね、あと6、7年とか5、6年とか経ったらひょっとしたら結婚するかもね。まあ6、7年とかね。それで子供生まれたら5代目で、全然元気ですからね。私よりも元気なぐらいですから。だから私の方が先に召されるんじゃないかなって時々思うんですけど、元気ですから。だから96、7歳になってもね、元気だと思うんですよね。そうは分かりませんけど、神様が決めることだから。そしたら孫、ひ孫、その次まで一応見ることになるかもしれない。そしたら今回容易ですね、こんなの。120歳でだから、だいたい通常のね、スタンダードに言えば4代までは同じ家族です。つまり父の犯した罪をその家族全体に及ぶって、そういう意味だと私は理解しました、ね、何かこう受け継いでいって、どんどんどんどんね、世代が変わって受け継いでいって、まあ、イメージよりも もっと現実的です。これは一つ家に一つ家族ついて4代住んでいる、まあ、ザラでしたから、この時代はね。そうするとそれはアボーンですね、まさにね、朝に。そして旧約時代、このように許される、神様が許しの掟てルールを定めた贖いの生贄を捧げることによってね、そういうことを、許しの道を定められたのはまさにこうですね。日本でも確かにね、因果応報とかね、この先祖のたたりとかって言いますけど、だけど、その意味とここで言ってる意味は違いますね。旧約聖書で一つ家族、四代まで一緒に住んでいて、そこでお父さんは家の代表ですから、ね、だからそのお父さんが犯したら全部家族全部がその罪を負っていくっていう、まあ連帯思想って旧約聖書にある、まさにそれだと思いますけどね。そして神様がこの新約時代に入って、先ほどのエレミア書とエゼキエル書のその予言を明らかにしてきました。エゼキエルとエレミアは一人一人、連帯ということじゃなくて一人一人に神様は問うんだと、あなたの責任なんだというふうに言ってるんですよね、エゼキエルとエレミアの予言は。でエペソビテの手紙の2章の1節を見ると、まあ開かなくてもいいですけど、エペソビテの手紙の2章の1節を見るとこのように書いてます。あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのですって書いてるんですよね。あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。このあなた方が罪のために死んでいたのですっていう罪というのは、これは新約聖書ですから、ギリシャ語ですけど、ね、ハマルティアですね。ハマルティア、時々聞くと思いますけど、的外れ、的が外れたという。そしてこれはヘブル語の聖書の方の新約聖書、ね、ヘブル語で書かれた新約聖書のこの箇所を見ると、そのギリシャ語でハマルティアっていうふうに書いてある言葉は何の言葉を使っているかというと、ハターです。これはハター、現在なの、現在。つまりあなた方は以前は自分の過ちと 罪、旗のために死んでいたのですっていうふうに書いてあるんですよ、ね、だから私たちはね、追ってきた現在もそうだし、自分たちが自ら犯す罪においてもそうだし、それは一人一人のレベルで神様がそれを問うておる、問うていらっしゃるし、そして許されるものも一人一人のレベルで許されなければいけないということです。それはエペソ書が言ってるその言葉ですね、まあ、エゼキエルとエレミアが予言として語った言葉も新約的な意味ですからね、予言ですから。だから一人一人が神様の前に罪を犯している罪人である、そしてその許しも一人一人が許されなければいけない。旧約時代にイスラエルの民をの罪が個々に許されるのを儀式として、この大祭司が代表してしたのとは違ってね、私たち一人一人が神様の前に許されなければいけない、ね、そういうふうに。そしてその道は開かれたわけです。それが三つ目のポイントですね。すべての罪はイエス様の十字架のゆえに許される、ね、ローマ人への手紙の5章の18節これは出てますか。ローマ人への手紙の、はい、また読みますね。そこで一人の罪によってすべての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によってすべての人が義とされて命を得ることになったのですって書いてますね。で、この一人の罪によってすべての人に有罪の判決が下されたっていう、この一人はアダムの罪ですね。最初の人、アダムの罪です。その罪によって有罪の判決が下されたすべての人に、だけど一人の正しい行為によって、この一人はイエス様ですね。イエス・キリストの正しい行為って書いてます。それは十字架の贖いの技です、ね。だから言い換えて読むとこうです。そこでアダムの罪によってすべての人に有罪の判決が下されたように、イエス・キリストの十字架の贖いの御業によってすべての人が義とされて命を得ることになったのですって言ってるんです、ローマ書のここは。つまりね、私たち一人一人が神様の前にもうどうしようもない罪人、ね、もう認めざるを得ない、誰も抗弁できないにもかかわらず、神様は現在として私たちが、私たちのもう力量の範囲外ですね、もう超えてますね、それさえもイエス・キリストはその十字架の贖いの御業によって罪の許し、義を与える、神様から義を与える、そのことを成してくださったので、私たちはイエス・キリストのその十字架の贖いの義の御業を通して罪が許されて命が与えられる、死ではなくて命が与えられる、ね、いうふうにこれ書いてるんですね。どうぞ皆さん、イエス様の十字架の贖いっていうのはですからすごいということです。先ほど賢治兄弟祈ってくれましたけどね、とてつもないんですよ。もう考えられないようなね、もう絶大な力、絶大な御業だったんです。イスラエルの民が何度も何度も毎年毎年してきたあの行為は暫定的なもんです。もう一時的なもの、もう次元的なもんですね。もうその時だけのことです。だけど神様から許される道が開かれたことは恵みでしたよ、これは。だけどそれはね、現在には及びませんでした。現在まで行くことはできなかったんですよ。個々のアボーンだけです。だけどイエス様がなされたのは現在までも及びました。旗までも及んだんです、ね、旗までも全部及んだ。個々のアボーンの罪だけじゃなくて、旗、つまり原点、罪の原点まで及んだんですよ、イエス様の十字架の贖いっていうのは。だからね、いかにすごいかということです、この贖いというのは。で、それを 私たちは受けることができるんです。罪は自分が犯し、罪の許しも自分が許される。だから信仰も自分が信じて、そして救いも信じた自分が受けるのです、許されるんです、ね、ですからね、どうぞ覚えてください。余計なことかもしれませんけども、クリスチャンがその一つの家族に、数人いたとします。一人だけ救われていないクリスチャンでない人がいたとします。そしたら全部まとめてクリスチャンホームとして見られるわけじゃないんです。救われていなければその人は救われていない人です。全部が救われたらその家族、家庭はクリスチャンホームになります。厳密な意味においてはね、もちろん神様の守りとか恵みとかね、そういうものは確かにその家にあると思いますけど、だけど救われていなければその人は本体の、ね、旗も許されてないし、アボも許されてないんですよ。だからね、ぜひ覚えましょう。また境町クリスマスします。また来週は家族の日、記念礼拝しますね。だからね、本当に私たちは家族の救いをまず第一願わなければいけない。肉親の家族は私たちにとっては切っても切れない、ね、ものですね。で、その人たちに対して一番恩返しできるのは、私たちがイエス様を紹介してあげること、イエス様のところに連れてきてあげることです。救われることです。そして自分の家族がみんなクリスチャンホームになる、私がさっき言った正確な意味でのクリスチャンホームになる、それが私たちのね、まず第一番目の願いでなければならない。そうですね、私たちが自由にね、こうやって福音を聞くことができる、聖書を開いて自分の聖書を持って、自分の聖書で読める、それは当たり前のことではないんです。中国とかね、いろんな共産主義の国とかね、たくさんありますね。もう読みたくても読めないし、聞きたくても聞けない国はあるんですよ、現実に、今の世界に。だからその恵みに慣れてはいけないし、私たちが持たなければいけないね、務め、一番の務め、ベーシックな一番の務めを私たちは果たさなければいけない。ここに個別に、ね、罪を許していただく、それは破綻の罪もアボーンの罪も全部です。イエス様がしてくださったことです。すごいですね、ね、本当に主の御名はすごい。主の御名は崇められるべきですね。お祈りします。ハレルヤ、主の御名を崇めます。エゼキエル書18章、先ほど読みましたが、その18章の一番最後に神様はこう言われています。私は誰の死をも喜ばない、お前たちは立ち返って生きよと主なる神は言われる。これが神様のお心です。神様は誰も死の中に沈んで滅びてしまうことを望んでおられません。お前たちは立ち返って生きよ、罪が許されて永遠の命を受けて、そして天国に名を記される、天国の国籍を持つ神の子供になりなさい、そのように神様は言われています。それが神様の本当に純粋に私たちに願うお心です。どうぞこれを私たちが本当にしっかり受け止めて、自分が変えられ、自分の愛する家族が本当に神様のもとに変えられていく、そのことを願うものであるようにどうぞ導いてください。来世日の家族の日記念礼拝を祝福くださり、そしてまたどうぞクリスマスのさまざまなプログラム、特に境町クリスマス、神様を祝福くださって多くの方々をお招きくださるようによろしくお願いします。そして皆の栄光が拝められますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。